サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田マサルがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。ミキシーでね、まあ、ミキシー大好きというふうに言うとります。でももうなんか今日はねちょっとそのミキシー大好き言うて言うときながらこんなとこも知らんかったんかいなというようなところはありました。どこや思います。まあ、それはねミキホースランドパークなんです。サルトル君ミキホースランドパーク言ったらよう一等でなってね言われると思いますね。ミキホースランドパーク知ってるようで知らないところを言うというのがありますね。どこかと言いますとね、まあ、自然学校市内の小学校の子供さんたちが利用されております。利用されておりますっていうかね、自然学校でね利用しておる施設ですよ。でそこでこう宿泊施設ね、宿泊センター研修センターかになりますけども、エオの森、それから、ホースランドパーク、まあ、車で行かれる方大勢やと思いますんで車で行くとね、ホースランドパークのまずこう正面にこう見えてくるのがバジセンターということになりまして、そのバジセンターをこう右にこうハンドルを切っていただくとずっと奥の方に ありますあります研修センターありますねと。でまあ、ここではこう自然学校でね、まあ、利用されてるのはもう皆さんようようご存知だ。でまあキャンプ場もありますね。そのキャンプ場がどんな感じになっとうかいうていうところは知ってると思うね。そやけどその研修センターの中いうてあんまり覗いたことないと思うね。で研修センターもそやね、例えばこう図書室があったりとか会議室があったりとか、それからレストランね、まあ、ここのご利用いうていうのはあると思うんですけれども、どうです皆さん、宿泊ってそこでされたことありますか。そう、この宿泊施設がそこにはあるんだよということなんですよ。いや知ってるでと、宿泊施設知ってる知ってる、僕もその宿泊施設があるいうということは知ってるんですけど、どんな感じの お部屋なのかいうというのをこの度初めて知りまして、うわこんなええとこ、そらもうミキに来られるお客様方に紹介せんで誰に紹介すんねんなというふうに思った次第です。これ何で、まあ、そこに行ったのかと言いますと、今日はねサルトルのミキテクテクマップでございます。まあ、まあちゃんあるいはドンちゃんとね2人で、まあ、ミキのええとこをご紹介するという、まあ、そういう番組なんですね。ミキ市観光協会提供の番組でしてね。でまあ、それで、そのミキホースランドパークを訪れようやないかというようなことで行ったんですけども、まあ、今まででしたらそのミキホースランドパークいうてもお馬さんのところをこう中心にね、ご紹介するということが多かったんですけども、研修センターを取り上げるということはなかったわけなんですが、これがなかなか良かったなと。サルトルのミキテクテクマップ、9月の後半ということになりますんで、9月の19日火曜日からスタートいたします分です。毎週火曜日に朝の10時からと、それから毎週土曜日の23時15分から15分番組でお届けしている番組でございます。ぜひ9月の19日からも耳を傾けていただければと思います。さあサルトル情報局、15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。まあ、オープニングで喋りましたサルトルのミキテクテクマップ、9月の19日火曜日から始まる4週分ね、これがあのミキホースランドパークのエオの森、研修センターの様子だということをお話をさせていただいたんですけれども、まあ、何をこんなにこう興奮して喋っているのかと言いますとね、まあ、オープニングで喋ったのはなんでなんかと言うて言いますと、まあ、ほんまにええわと思ったんですよ。それからまあまあ自然学校で使われるいうていうようなことだから、こう合宿仕様にもなってますねいうていうことなんですね。 10人部屋のお部屋であったりとか6人部屋のお部屋であったりとかってしますね。で10人部屋のお部屋言ってたらね、2段ベッドっていうかね、になってたりしてね、これはまあなかなか楽しいやろうなというふうに思いますね。で、まあ、他にもこう和室のお部屋言うっていうのがあるんですけれどもね。でそれだけじゃないんですね。まあ、その何あの今日の取材でね、お話をさせて、いただいたお話を聞かせていただいたかになるんですけれども、まあ、このエオの森研修センターというのはもうあの宿泊棟に関してはね、2つの側面があるんだというというようなお話を聞かせてもらいました。で、まあ、2つの側面というのは一体何なのかというと、まあ、1つは今しがたずっとお話をしている社会教育施設との顔で、もう一つはもう一つの顔はと言いますと、観光施設としての顔なんだというということなんですね。うん、でその観光施設としての顔というのは、まあ、一般客にこうご利用いただけるような顔ということになるんですけれどもね、シングルのお部屋とそれからツインのお部屋というのがあります。でシングルのお部屋なんて、まあ、ツインのお部屋もそうですけれども洋室になってるんですけれども、もうどちらも見させていただいてこれはいいなというふうに思いましたね。うん、もうほんまビジネスホテルに泊まりに来させていただいたんでしょうかというような仕様になってまして、でシングルのお部屋言うていうのは、まあ、特にあのそうでしたけれども、特にっていうか、まあ、ツインのお部屋もそうなんですけどね、バス、トイレ、キッチンはついてないけどね、バス、トイレがあるということなんですよね。いいですよ、いいでしょ。であとね、まああのお部屋にもそのバス、トイレがついてるいうというのがあるんですけども、まあ、ぜひねこれあの宿泊客はなんていうの、浴場ね、これもねご利用できるいうということなんで、利用していただいたらどうかなというふうに思ったんですよ。まあ、ひょっとしたらね合宿で、にぎやかにされているお子さんたちと一緒に利用するいうということになるから、ひょっとしたらこう嫌うっていうこともあるかもしれへんのですけれども、実はねその大浴場なんですけれども真ん中にこうジャグジーがあるんですよ。まあジャグジー言ったらね泡がこうプカプカーって出てくるようなそんなお部屋だ、お風呂だったりしますけどもね。でもう一つはねサウナがあるんですね。はあ、このサウナもねいいと思いません？なかなか、感じになってるなというふうに思いました。まあ、この度ねお相手をくださったのはどなたかと言いますと、まあ、今年からね今年の4月から、新たに業務部長になられた方で古谷明文さんとおっしゃられるんですけども、何古谷明文ってね、ひょっとしたらこの名前を聞いてご存知、いただいてる、そして、ひょっとしてっていう風にピンと来られた方もおられるんちゃうかなと思うんですけれども、そうですね、小学校の学校現場でね、ずっとこう活躍をされてきた先生ですよ。はい、僕もねあのすごくお世話になってた先生でですね、でうちの息子もお世話になりましたですね。三十平田サッカークラブというサッカーチームがありますけれども、そのサッカーチームをね実際に作られて、そして指導も行われてきた先生だったりしますもんね。はい、本当にねアグレッシブですね。学校現場でずっとこうアグレッシブに動いてこられた先生ですけれども、今度はねあの定年を迎えられて、そして定年後の今度違う第二の人生というのをそのホースランドパークで送られてるんだということで ね、もしあのご存知いただいている方々おられましたらですね、古谷先生言うてね、そのホースランドパークを覗いてみていただいたらどないかなというふうに思うんですね。であともうほんまこれだけじゃないですよ、あのすごい広報マンやなというふうに思ったりするんですけれどもね、もう合宿所としての顔っていうので、今までは市内の小学校中学校にね、その自然学校で使ってくださいっていうようなことを言うてきた、それだけにとどまらず、市外の子どもたちにも、声をかけるべくですね、小学校中学校暗夜されて、そしてもうなんとなんともう5月から12月の頭までずっとこうね、合宿所としての顔ね、自然学校がずっと続いているというようなそんな状況であります。また何やったかな、オリジナルグッズというのを開発してんというね、そういう話もありましたですね。面白かったな。まあ、これはあの蹄鉄なんですけどね、 あのお馬さんのホースシューと言いますね、要するにあのお馬さんの靴ですよ、うん、でこれをこの蹄鉄っていうのは、まあ、鉄でこう作られていくわけなんですけど、履かすためにね、大体、まあとね、1ヶ月ぐらいしか持たないんですって、うん、でその1ヶ月経ったらこの蹄鉄っていうのはこうポイされてしまうということなんですけども、これはもったいないなということ でポイされるとね、そのままねあのサビがねこう来てしまいますでしょう。でこう、まあ、サビを何ぼかこう取って、でそれを、来られたお客さん方にね、なんとかこう販売できへんだろうかなというようなことでこうグッズ化していくわけなんですけどね、これも話的にすごく面白いなというふうに思いました。はい、まあ、なんでかというとね、もうサビを取ってで綺麗に磨いて、そして製品化して販売するというのは、まあ、大体こう皆さんがこうお考えつくようなことではないかなというふうに思うんですけども、先生すごいなというふうに思ったのは、まあ、赤サビを取ります。で取った後にでサビを取る、まあ、磨くやな、磨く、ヤスリと、それからその何、まあ、赤サビが取られた状態の蹄鉄等を、まあ、あの入れて袋に入れて、そしてこう販売するんですね。でご自分で自分の好きな程度にヤスリがけをしていただいて、でそれを家などで、お使いいただけたらと。でその蹄鉄っていうのはね、物語がありましてね、で蹄鉄ってのはこう幸せを呼び込む、あるいは魔除けというていうような、そういうようなものなんですよね。だからお家でね、例えばそのドアのところにそういうのをこう飾られたりとかしたら魔除けになりますよ、幸せを呼び込んでくれますよ、言うていうようなことで販売化にも進んでいる、いうということです。でまたね、あとなんかコースター作りとかっていうことで、そのコースターなんかも考案したりとかでねしてて、なかなか楽しい話をいろいろと聞かせていただきました。まあ、今日はねホースランドパークの話題が中心になりましたけれども、ホースランドパークって言ったら、あ、大間さんがおるとこやな、大間さんと楽しめるとこやなというようなことをやったりすると思うんですけれども、研修棟の方、研修センターの方に、行っていただきましたら、そしたらそういう合宿場であったりとかね、あるいはそのグッズ販売なんかもされてるいうというようなことなんでね、ぜひそちらの方もご利用いただけたらなというふうに思います。9月17日日曜日、1時開場1時半開演、三木市文化会館小ホールで三木東高校吹奏楽部定期演奏会が開催されます。3年生はこの定期演奏会で引退となります。3年生4人、2年生2人、1年生7人で13人と人数としては多くありませんが、僕6月の文化祭で聞かせていただいたんですけども、なかなかどうして、その時点ですでにええやんええやんと聞かせていただきました。暑い今年の夏、エアコンのない音楽室は蒸し風呂状態でめっちゃきつかったということで、練習を重ねてきたその集大成を定期演奏会にぶつけます。9月17日日曜日、ぜひ足をお運びください。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。